Where do you go?
AA Go!
To any English school.
泣く子も笑う中澤先生と私西村が伝えること、学ぶこと、分かることとは何かを熱く語ります。熱血教えて中澤先生。このコーナーは AA Go 中澤塾英語スクール兄の提供でお送りします。熱血教えて中澤先生。この時間も中澤塾英語スクールアニーの中澤先生にお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、
はい、
新しい年度がスタートいたしました。
しました。
はい、初回放送今日4月6日は小学校や中学校でも入学式があって、
うん、はい、
初々しいね、あの姿で新しい帽子と新しい制服、
そうですね、
うん、
あのみんな新鮮な気持ちで、はい、やっぱり4月迎えてる、まあ、この時期をね迎えてるんじゃないですかね。
はい、ただもうね合格発表も全部終わって、うん、これで4月がスタートしましたので一瞬だけこうホッとする時期じゃないですか、
うん、あそうですね、あのただまあなかなかこう今度はちゃんと予定通り皆さんがね、クラスに参加できるかとか、
はい、
初めてなの で、
そ う、 で、ね、
そういう様子を伺ったりとか、
はい、
やはりそっちの方に今度気持ちがいきますので、はい、あのほっとしてるのもっていう感じですね、はい
はい、で今日は先生にですね4月がスタートしたこの時期ですので、
はい、
あの漠然とねなんで学校に行くんだろうとか、ね、勉強ってどうしてしなきゃいけないんだろうとか、
うんうんうん、
ね、どこにどう頑張っていいのかわからないっていう、
うんうん、
漠然とした気持ちっていうのは、
うん、
ひょっとしたら親御さんも持っていたりとか、
うんうん、
本人、子供本人も持ってたりとかすると思うので、
うん、
学ぶっていうことはどういうことなのかっていうのはですね、
うん
うん、こういう気持ちで取り組むと全然違うよというマインド的なものもですね、
はい、
先生にアドバイスいただければと思いますが、
うん、なかなかねあの難しいと思うんですよね、
はい、
学ぶっていうのはね。
そうですよね、う
ん、まあそれはあくまでも自分の考え方ですけれども、どんな年代の子でも、まあ、要するに3歳さんでも、まあ、要するに上はうちだと70代ぐらいの方まで見えますが、
はい、
やっぱり学ぶっていうことに変わりはないと思うんです。
はい、
はい、基本的には。ただ最初はやはり何が動機っていうのは皆さんそれぞれじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱ英語スクールでも、
はい、
あの塾でも、
はい、
やっぱ速読の講座いろいろやってますけど、
はい、
何がじゃあきっかけかとか何を持ってっていうのは難しいと思うんですよね、
はい、
それぞれ皆さんそれぞれなので、
はい、
うん、ただ僕らってこう今社会の中で生きている中で言うならば、やっぱり社会を作ってるって人と人とのつながりで社会できてるじゃないですか、
はい、
でそうすると最低限やっぱルールっていうのが絶対できるんです、
ま
あ、社会というのはやっぱりルール作りから始まるので、
はいはい、
そうするとやっぱそのルールをもしくはまあまあしっかりこう認知して、まあ、その中で自分が生きていくためにはいろんなことを知らなきゃいけないんですよね、
はいはい、
でその中でやっぱりルールを守りつつやはり自分としてこう存在していくためにはやっぱり自分をもうちょっとこう見せたりとか、うん、自分の考えをしっかり持ったりとかっていうことでいくとやっぱりある程度こう知識ってつけていかなきゃいけないし、あるいは学ぶという意味で言うならばいろんなことを知らなきゃいけないですよね、うん、
はい
はい、そうすると、まあ、またその中で例えばそう思った時に今自分のいる立場に変わりますよね。親御さんがまだ見てる間は英語を早めに習わせようかと子供さんに思わせるとか、あるいは早めにひらがなカタカナ学ばせようとかっていうのはまたそこでいろいろ思いますし、受験があるからやろうとかっていう今度はその目的に応じてよりもっともっと学んでいこうという姿勢になると思うんですよね、
はい、
ですから学ぶというのはその時その皆さんの様子によってとにかく探求心持って向上していくっていう思いがあるといつでも誰でもあるのだと思うんですよね、うんうん、だからそれによって質とかものは違いますけれどもやっぱり思いは一緒だと思うんですよね、
はい
はい、何か知っていくことがマイナスになることではなくて、うん、やはりよりその後の人生を豊かにしてくれるという可能性はありますよね、はい、知らないというよりは知ってる方が100倍いいわけなので、
はい
はい、だからやっぱりそこら辺が学ぶという意義じゃないかと思います、
うん、
はい、
学ぶっていうとねやっぱりちょっと大きなテーマすぎて何かこう近いはずなのに
遠い存在に思えたりとかしますけど、やっぱりこの人と人との先生が先ほどおっしゃったあのつながりで社会ができてる、うん、でいろんなことみんな共通で義務教育などは学んでいったりとかするものもあると思うんですけど、うん、やっぱりそれがあってそこからコミュニケーションも生まれたり、うん、で自分が足りなかったりなんとなく面白いと思ったりっていうそのきっかけ、キーワードになったきっかけっていうのもそういうところから見つけていけれると、学ぶっていうことに対してなんていうかな、あの意味がないんじゃないかとか、そういう疑問を持たずに進むことができそうですね。
そうですね、やっぱり教育あの最低限のところがやっぱり義務教育、うんうん、日本は恵まれてますので、
はいはい、
あの義務教育という形でね学ばせていただくっていうか、それはもうあの社会のみんなが必要としているものだということで、だからそれはあのもう自分で思わなくても学ばせてもらえるわけですよね、
ええええ、そうですね、
はい、
う
ん
う
ん、だからそれがなければやっぱりあの人としてこう生きていくっていうのは大変だろうと、
はい、
まあ、そういうことなの でよく意味があるないで決めるっていうのが多いですよね、
そうですね、とかくね、
うん、で意味があるかないかっていうのを得てして言うのって、
はい、
してない場合によく言うんですね、勉強してから言うんではなくて勉強する前にこんな意味ないじゃんっていう、
はい、
もしくは分からないことイコール意味がないっていうふうに思うっていうのは結構多いと思うんですね、
はい、
だけどやっぱりそこで思考する、考える、分からない問題がある、分からないことがあるということを知る、
はい、
それも学びなので、うんうん、あのどんなことでも学びっていう意味で言うと、分からなければ学べないかというわけではない。それはあと学問だけじゃないとは思いますが、いろんな経験に積むことも学びだし、あのいろんなものに触れていくことも学ぶことだと思いますので、
はい、
あのなんとなく勉強するイコール学ぶってわけでもないとは思うんですが、ただやはりあの世の中としてこういうものが必要で、これだけのものをまあ習得した方がいいっていうふうになってるってことは、人として生きていく上ではね、お勉強というのはまたそういうものなので、
はい、
やっぱりいろんな考え方で長い歴史の中でできてきてますし、あの一昔前はダメだったものが今ではイエスになってたりとか、やっぱりそれってしょうがないことだと思うんですよね、人間が生きていく上では。だから学んでいく中でいろいろ変わってくることもありますから、学んだことがその場で全て判断できるかってわけではないと思うんですよね。昔なんかよくね、部活中水飲むななんて言われて、飲んだら死ぬぞなんて言われたんですけど、あのみんな守ってね、まあ、そんなに死んでなかったんでみんなたくましかったんでしょうけど、今じゃ真逆で飲まなかったらどうかなる、まあ、暑いのも暑いんですけど、ね、
環境が、ね、変わって
きてますからね、変わったりとかね、ああいうことでも、
はい、
やっぱり時代が変わるとやっぱりみんながいろいろ認知をし始めれば変わってくるじゃないですか、
それも学びの一つの結果ですもんね。
だから、まあ、そういうことは当然、ね、
はい、
じゃあ1000年前振り返って今と一緒かって言えばそういうことではなく、まあ、みんなプラス方向に動かそうというふうには動いてると思うので、はい、やっぱりあの思い立つこと、
うんうん、
始めること、
はい、
まあ、それイコール学んでいくってことだと思いますので、はい、それが例えば分かんなくても壁にぶち当たってもそれが学んでることにならないわけではない、
はい、
どんなことでも学びの一環であるというふうに思うと、はい、ものすごく動きやすいんじゃないかと思うんですけどね。
あのそういうふうに学んでいっている子どもたちの周りにいる親御さん含め私たち大人っていうのは、そのこともこうちょっとヒント出したりとかして気づかせてってあげると随分違ってくるかもしれないですね。
そうですね、どうしてもご飯食べればお腹が膨れるみたいな感じで、
はい、
あのやったことが全部意味があるかないかって決めがちな風潮ではあると思うんですが、意味があるかないかっていう何に対してって考えていくと、
はい、
とても深い話になってしまうと思うんですよ。
そうですね、
だからあのそれ意味がないことを知る、意味がなかったというふうに感じるところもそれもまた学びだと思いますので、うんうんうん、あの意味があると思えばなおのことプラスに働くわけで、はい、じゃあ今度意味があることを探していくってこともできるわけで、自分にとってですよ、
うんうん
うんうん、だけどその自分にとって意味がないと思ったことも他人にとっては意味があることかもしれないし、やっぱりいろんなことが重なり合ってできているのがこの世の中ですので、
はい、
はい、やっぱりいろんな思いを持って生きている方が見える以上は、ね、
はい、
正解って一つではないとは思うんですが、やはりあの先ほど申しました社会の中で生きていくためにはルールがあって初めて社会で成り立ちますので、 はい、やっぱその部分がやっぱり私たちが生きていく中では一番、まあ、今は根幹かなと思います、はい、
そうですね、うん、そう思うと学びっていう一つの言葉ですけど、はい、とても奥が深くってこう打つももちろんつけられないし、なん
かね、本当勉強すると一緒になってたりとかね、
うん、そうですね、
なんかノートまとめするイコール学びみたいな、うん、例えばその問題解くことイコール学びみたいな、なんかちょっとこうそんなに軽くないかなっていうところもあるんですよね。だけどやっぱりそれはしょうがないことで、はい、まあ、それの中でまた分かっていけばいいことだと思いますし、
はい、そうですね、はい、意味がないとか役に立たないっていう言葉を発するのは今日からやめてもらって、
はい、
何でも何か自分のために必ずね、つながっていくからっていう気持ちでやっていくといいですね、きっとね。
でもね、やっぱりね、こんなの役に立たないじゃんみたいなのってよく子供さんね、
いますもんね、
いう子いますけど、はい、役に立つか立たないかっていうのがちゃんと分かって言ってるかどうかっていうことですね、まずはね。
しかもそれが今じゃないっていう部分も多いですもんね。うん、
で、あとはその、じゃあ役に立たないのに対して、じゃあ何に役に立たないのと。じゃあどういうことで役に立たない、どうしてこれが、じゃあ何の必要もないと。うん、例えば数学なんか、じゃあなんで、
はい、
例えば社会を覚えて何の意味があるの、意味があるかないかで言うならば、じゃあ例えば全てそうなっちゃうんですよね。
うん、そうですね。
はいはい。それを全部じゃあこと細かく説明したら納得するかって言ったらそこは面倒くさかったですよね。はいはい。じゃあ例えば髪の毛は、ね、伸びてくるけど、じゃあこれ意味があるのかなのか、あるんでしょうけれども、
はい、
じゃあ坊主にしている人は坊主に意味があるのか、長い人は長い意味、じゃあそれは例えば髪の毛を染めたい人はなんでとかってなってくれば、うん、それもそれでそれぞれの意味が出てくるわけで、
はい、
じゃあ社会を覚えることでそれイコール意味があると思っている人は意味があると思いますし、意味がないかもしれないけど、じゃあなんで必要なのかと思っている人は思っているかもしれない、でもそれをそう思うこと自体も学びなんですよね。だからそこ自体をまあ、それがやるから分かることで、はい、だからそこういうところも考えていくと全てが学んでいくことにつながっていくと思います。
はい、はい、うん、ありがとうございます。ちょっとね、これから一つ一つこれどうしてこう思ったんだろうとか、まあ、意味がないっていうふうに思ってもなぜ意味がないのか、ちょっと立ち止まって家族でね話し合ってみてもいいかもしれないですね。
そうですね、うん、比較的学ぶことに意味がないっていうことを言うのってお子様が多いんですよね。
はい、まあ、ひょっとしたら親御さんが、まあ、それやっても意味ないじゃないって言っちゃうかもしれないです
よ
ね。
まあ、ただあと無意識の中で子供さんはやっぱ子供さんなので、
はい、
大人ではないので、そうやっぱり知らないこともいっぱいあるからこそそう思うんじゃないですか。
やっぱり頭の中の方法がないってことですね。
広がりとしては知識が豊富な、まあ、要するにいろんなこと見たり聞いたりとかに比べれば、
はい、
まだまだ知らないこといっぱいありますから。
あ、なるほど、僕の中ではもう分かりませんという、
その思考で考えてしまえば当然自分の頭の中あるもの以外はいらないものですよね。
そうですね、そういうふうに極端になりがちですね。
大人になればもういろんな経験して勝手に世の中広がっちゃいますから、
はい、
その中で慣れも出てきますから許容範囲も広がる、これ必要か必要じゃないかというのは分かってきます。
はい、
子どもさんの中ではまだやっぱ広がりがないので、やっぱ本よく本読めなんてね、
言います、ね、
言いますが、はい、本みたいなものって結局本読むこと自体もそうなんですが、いろんな世界があることを結構知らせてくれるじゃないですか、
はい、
本の中で読むだけでいろんな可能性とかいろんなことが世の中あるなんてことも想像ですればあるんですよね、
はい、その物語の中でたくさんの人たちも生きてますからね。
ビジュアルで絵で浮かべてこう入れるというのも大事なんですが、ね、まあ、今の子たち結構弱いのがそういうふうに調べれちゃうんで、想像力、空想とかね、想像というのがなかなかできないと思うんですよね。だから想像してこれどうなんだろうと、どんなものなんだろうっていうのが、やっぱり本なんか活字からやっぱり想像するっていうのって、すごく逆に広げてくれるかなっていう。外国どうなんだろうとか、例えば宇宙ってどうなってんだろうみたいなのをやっぱり探求していくのは、やっぱり想像があってこそだと思うんですよね。はい、今見えすぎちゃう分少し調べれば分かるっていう風になりやすいかもしれない。
そうですね。はい。もうちょっとやるとね、全て見れちゃうとか。
僕なんかどっちかというと文系頭なので、
はい、
そういうこう想像するとか、思い描くとかいうのが好きなんで、うん、
はい、
特にその辺はやっぱり考え方もあると思うんですけどね。大事にしたいなと思うんですけど、ね、
はい。
はい。
そうだったのかって目から鱗みたいなね、方も中にいらっしゃるかと思いますので、うん、ぜひ参考にしていただいて、
ぜひ学んでてください、
はい、ご自身ももちろん子どもさんがいらっしゃる方は子どもさんと一緒にね、大人の人も学びの世界は大切ですから、
はい、
はい、
ぜひ試してみて、ぜひぜひ頑張ってください、
はい、さて中澤塾英語スクールアニーの、
はい、うん、
向山フォレスタ校が、
そうですね、はい、話は変わりますが、
はい、話は変わりますが、3月21日の土曜日に、
はい
はい、プレオープンを迎えました。
そうですね、あのメーテレさんの取材もあり、
中日新聞さんも、ね、
来ていただいたりして、結構大々的にやらせていただいて、
はい、
そんなに大々的な募集かけてないもんですから、まあ、4、50名ぐらい の、あの授業と、
はい、
子どもさんも含めて模擬レッスンみたいな形をやらせていただいたりとか、
はい、
あの盛り上がりまして、
はい
はい、
バイリンガル教育を目指すあの兄のインターナショナルスクールなんですが、実際に授業を見られた親御さんたちの感想などはどんな声が上がってましたか？
もう感想というよりはですね、もうとにかく習わせたいっていうこと
で、もう
あのその後からまあずっとご予約いただいたりとか、
はい、
入会いただいたりとかして、もうあの授業あの立ち上がりつつある。最初ちょっとですね、あんまり定員以上というかあの人数取らない方向性で行ってるので、
はい、
ある程度来られたら、まあ、それでちょっと通していこうとは思ってるんですが、
はい、
まあ、3歳ぐらいさんからなんで、まあ、2歳さんのご予約みたいな形でお問い合わせがちょっと増えてたりするんで、はい、ちょっと今その辺の調整をどうしようかっていうところで試案中です、はい、
インターナショナルスクールも含め英語スクール兄の方でも体験がまだまだ多いと伺いましたが、
そうですね、あの 1,2,3 は本当に例年の多分下手すると本当2倍とか
1月2月3月か
ぐらいの体験があったじゃないかと思うぐらい体験は多かったです。
うん、
で、まあ、当然体験多いのであの入会も多いんですけど、はいはい、あの英語は特にですね、早期からの英語教育っていうのはあの国が謳ってますの です、
ね、
やはりあの、うん、きちっとしたレッスン、うちのレッスンを見ていただいて、やはりお遊びではなくて本当に英語喋れるするレッスンということで、はい、やっぱりあの皆さん探されている要望に少しでも近づいているのかなと思いますね、
はい
はい、
あのそういった英語スクールアニーでの子どもたち のレッスンの様子などは中澤塾英語スクールアニーのホームページでも ね、
そうですね、
あの見ることができますので、
はい、
なかなか、ね、体験ができない、時間が取れないという方はあのホームページから見ていただくとちょっと参考になりそうですよ ね
合わせてやっぱりあの子どもさんから大人の方までね、比較的お声かけいただいて、
はい、
1,2,3 は本当ね、兄が多かったで、まだ、まだ続いてますけどね、はい、
体験というのは、じゃあいつまででそれ以降はありませんっていうわけではなく、随時空いていたりすると受付ができますのでね、
うん、そうですね、ちょっと入れないクラスも出てきちゃってますが、はい、まあ、とりあえずあの今の段階では、はい、対応できますので、
はい、ぜひ見てみてください、はい、で1月2月3月も多かったっていう、こう背景には、うん、中澤くんの
あったかもしれません、
はい、熱血キャンペーンがありまして、うん、で3月でこれ終了しましたね、先生。
そうですね、一応100名までと言ってるんですけど、100名っていうレベルの話ではなかったのであのもう終了してしまいまして、
はい
はいはい、
先生ちょっと泣きながらの
泣きながらあの出すだけ頑張りましたが
、はい
はい、
大好評につき、はい、
一旦終了ですね、
はい、今後はどんなキャンペーンが、
あのチラシをお持ちいただくと、
はい、
入会金半額になるという形でまずやらせてもらってますので、
はい、
チラシをまずゲットしていただくと、
そうです、ね、
はい
はい、
入学金が半額、入塾金が半額になります、
はい、
あとはそのホームページとか、
はい、
時期見て、
はい、
そういうキャンペーンみたいなクーポンみたいなのを送る
んですよね。そうなんですよね、あの大々的にキャンペーンやってない時でもホームページをこうまめにチェックしていただくと
出てくる時がありますので、
そうですね、クーポンがちらっと出てたりとかするのがあるのでね、
うまく使っていただくと助かります、
はい、あのホームページもリニューアルされて、
そうですね、
中澤くんとあーちゃん、兄ちゃんも自己紹介してたりとか、ね、
そうですね、あの性格がのあの彼らの性格も載せてありますので、
はい、
あのいいかなと思いますので、
はい、
ぜひぜひ
チェックしていただきたいと思います。まあ、
面白いですよ、見ててもらうとどんな感じかってすごい分かるので、
はい
はい、
あのどんな、ね、雰囲気でクラスがされているのかっていうのも映像で見て取れますので、
そうですね、
はい、
またちょっと覗いていただく
お申し込みの前にね、
はい、
ぜひホームページもご参考になさってください、
はい、
ということで、
うん、
先生4月スタートしましたので、この1年間もまた新たな気持ちで頑張っていきましょうね。
そうですね、兄の方も塾の方も、はい、速読の方もですね、あの比較的皆さんに認知いただきまして、
はい
はい、あの多くの方にあの今年もまた来ていただいてますので、
はい、
私たちもより一層頑張ってまいります、
はい、
気合を入れて4月から飛ばしていきますので、
はい、
皆さんもぜひ一緒に頑張っていきましょう、
はい、共に頑張っていきましょう、はい、ということでこの時間も中澤塾英語スクールアニーの中澤先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。 See you next time。
熱血教えて中澤先生、このコーナーはエイエイゴー中澤塾英語スクールアニーの提供でお送りしました。
こんにちは、は
ハロー、
さよならは
See you、
どうぞよろしくは
幼児から社会人まで使える英語を教えます。 AAGO 中澤塾英語スクールアニー
Come on, join us
英語スクールアニー。